Good evening. You are listening to WRFULB Abana 104.5 FM. It is now time for the Harukana Show. Harukana Show comes to you every Friday from 6 p.m. to 7 p.m. The host of the show is Mugiko from Kyoto and Ryuta from Shizuoka, Japan. We'll speak in Japanese as we connect you with Japan through radio and streaming. We hope through our show you will discover various aspects of society and culture in the daily lives of people. You can also enjoy the Japanese music and sounds we bring you. こんばんは、おはようございます。こんにちは、はるかなショーの時間です。はるかなショーはアメリカ・イリノイ州のアーバナシナルコミュニティラジオ局 WRFU からお届けしています。ラジオ局のスタジオと日本やその他の地域をインターネットで接続して、ただいま生ラジオと生配信とでトークをお届けしています。私、麦子は京都から。そして龍太さんが静岡から、そして我々をつないでいるのはアーバナのダウンタウンにある IMC の建物の中にある WRFU のスタジオのトムさん、がつないでくれています。まずは龍太さん、おはようございます。
はい、おはようございます。こんばんは。
こんばんは、おはようございます。ちゃんと遅れましたか？今日は1時間早い。
そうですね、1時間違うと結構
違いますね。日本は今土曜日の朝、8時過ぎたところですが、はい、で先週の日曜日早朝から時差が、冬の15時間から14時間に変わって、うん、日本からはるかなショーを聞きの方は毎週、先週までは土曜日の朝9時から結構余裕があったんですよね。だからちょっと朝食取ってからみたいな感じだったのが、うん、今日は、8時からということで、うん、なかなか声がひょっとしたら私の声もレッドさんの声も起きてあまり立ってない声になってるかもしれませんけど、結構私でも早く起きましたよ。
そうなんですね、うん、
6時過ぎには起きて、っていうか最近いろいろ世界からのメールとか来るのが、こう時差があるので夜中に大事なメールが来たりする、うん、あるいはニュースとか来るのでなんか緊張して目が覚めてしまうんですね。なんか、うん、年配の人が喋ってみて目が覚めてしまって、で今日も今日はトランプ大統領が非常事態宣言出したんですよね、アメリカ
は。はい、そうですね、うん、
でそういうニュースとか、あるいは IMC、UCIMC、アーバナシナルインティメントメディアさん、WRFU が入っている、ここが、早い時間というか向こうの昼間の時間なんですが、うん、向こうというかアメリカの日中の時間に、このコロナウイルス対策でこの建物とかどういうふうにするか、使い方とかそういったことのアナウンスがあって、そういうのがなんかこう夜中に、日本の夜中に、アメリカの日中の時間来るので、こうなんかすごく目が覚めてしまって、いろいろ今週1週間はいろんなことがなんかニュースが次々と入ってきましたね、龍太さん。
そうですね、まあ多分、ヨーロッパとかアメリカでも対策がどんどん強化されたので、日々なんか変わる感じで、
日々変わる感じですね、うん、数日前に、トランプ大統領が、欧州、イギリスを除く、EU 諸国からのアメリカへの入国を13日からだったかな、
そうですね、
制限するというか禁止するというか、そういうのを出した時も、なんか急にそんな大きなニュースが飛び出し決めるんだということで、すごくびっくりして、大変混乱してるでしょうね、今空港とか。
そうですね、
ね、
多分もう今日から、発行してるっていうことで、まあ、ギリギリでアメリカに入ろうとした人もいるだろうし、まあ、日本、韓国とか中国との間でなったのと同じような感じですけど、
うん、で、南仏のアルビー、 にいるさやかさんに、うん、よく遥かなショーに出演していただくんですが、で、さやかさんは毎年、4月から7月にかけて日本に、フランスから日本にやってきて、息子さんのゆうたくんと一緒にやってきて日本で過ごしてっていうことになっているので、大丈夫かな、来れるのかなっていうふうに、昨日おとといメールしたら、なんか24時間ぐらいの間にメールのやり取りでどんどん変わって、まずこう日本行きのが、最初に予約していたのがキャンセルになったので次の便を考えてますって言って、学校とかどうなんですかって言うと、いや学校普通にやってますよって言ったの、学校もみたいなだったんですが、それからしばらくして、20時からマクロン大統領の国民への、ディスクールが始まって、3月12日日本時間の、それも朝来たのかな、5時ぐらいに、でフランスの学校が全てお休みになりますって言って、フランスの学校の全てっていう時、ね、どの範囲だと思いますか？その全てっていうのがね、びっくりして、幼稚園から小中高大学まで、
なるほど、
全てですね。で日本のなんかニュースとかにフランスの学校も休校っていうふうに出た時に、学校休校って言ったら日本だと小学校とか中学校のこと高校のことかなと思うんだけど、フランスの場合はこういろんな教育機関が、国立だったりするので、なんか一斉に、休校が来週の月曜日からかな始まるみたいでっていうニュースが飛び込んできて、でそれからしばらくしてからまた、今度はゆうたくんの学校の遠足が、中止になりましたっていうのを来て、すっごくゆうたくん楽しみにしていて、で日本に行くから学校が遠足をゆうたくんのスケジュールに合わせて早めてくれたのに、その思い出になるはずだったの遠足が中止になってもう泣きそうですって言って、でまた、改めて予約した飛行機が、またキャンセルになって、また次のトライしてまた見つかりましたとかっていう感じで、24時間ですごい変化がありましたけど、リュータさんの暮らしの中ではどうですか、なんかこの1週間とか日本の場合は。
そうですね、まあ、日本の場合はそこまで対応が変わっているわけではないというのがありますが、そうですね、静岡は一応、静岡市は一応休校措置が3月15日で一旦切れるので、そこから一回学校小中高ですけど一回再開して終業式とかまでやるっていうのが今のところの方針のようです。
関西もいろいろですよね。大阪とかは4月からなるべく始めたい、普通に始めたいっていう、4月からかな、もう少し早いかもしれません。いろいろこう方針が違ったりしますけども、日本の場合、昨日ですか、新型コロナウイルス対策の特別措置法成立で緊急、事態宣言が可能になったっていう、そういうニュースが入ってきたりしていますが、新潟のヨッシーさんから久しぶりにメールをいただきました。こんにちは、ヨッシーです、お元気にお過ごしですが、放送直前のメールですみませんさっき来たんですよね私たち宛に、あ、生放送らしくいいですよ、ありがとうございます、で新潟では2月から2月からすいません、新潟では2日から小中学校および高等学校は一切休校になりまして、我が家の子どもたち中学生と小学生も家で過ごしています。子どもたちが家にずっといると親たちも大変だろうな、子どもたちもストレスとかいろいろたまると思いますが、中学校ではYouTube で課題を出す先生もいるようです、たまに担任の先生が電話するなどの対応をしています。 そうなの、 YouTube で授業する、あ、そうか、うん、限定のとかかな。
まあそうですね、あの URL だけで共有できるようなのを使えば、あの生徒だけに見られるようにして
っていうのができますよね、うん、あ、なるほど、そういう形で、オンラインで、やっている宿題を、課題を出す、授業も、あ、中学校では、そういう課題の出し方もしているそうです。で、ヨッシーさんのメールに戻りますと、3月の卒業式や集会などほとんど中止です。そうですね、4月から予定通り行われるところも少ないのではないでしょうか。私が勤める職場でも、ヨッシーさんが勤める職場でも予定より3週間遅らせて祝祭日返上の授業歴になりました。ただこれも予定通りに実行できるのか分かりません。日本の大学の場合は、あるいは小中高の場合も4月始まりなんですね。3月に年度末が終わって卒業式とか修業式とかがあって、で春休みになって、で4月の初めに入学式があって授業が始まるところが多いのですが、その授業の開始を遅らせて、多分そのゴールデンウィークとか、日本でいうそういった連休、大型連休とかそういったものをこうも授業をしてという形で、こう新年度が始まりそうっていう、そういう話ですね、吉井さんの勤めしているところでは、うん、で、オンライン授業といっても経験したことがない教員にとってはどのようにするのかが、試行錯誤することになりますねって言って、今日後半でも、後半っていうか、音楽挟んでまた、イリノイの話にしたいと思いますが、オンライン授業が新学、春休み明けから始まるということで、日本の大学でまだ全生徒対象とかで学部のオンライン授業をするとか、そんなに制度が整ってないような気がしますね、うんうん、
そうですね、まあ、あのそうですね、あのアメリカの大学はあの、まあ、ハーバードとかが結構動きが早かったと思いますが、うん、そういうところをはじめとして、アメリカはまあちょうどほぼ春休みの時期で、今週のところと来週のところが多いと思うんですけど、うん、それに合わせてとか春休みをちょっと延長してとかで対応して、その後、だいたい5月まで、授業ありますけど、そこはオンラインで対応するっていうふうにもう発表したところがどんどん多くなってると思います。ありますね。うん。で、そうですね。でもアメリカの結構大きい大学っていうのはもうだいぶ前からその、情報通信のいわゆる IT の、インフラを強くするっていうのはやってて、まあオンライン授業とか、オンラインだけで本当にやる授業とかプログラムっていうのも、まあいろいろな思惑があって増やしてるところが多かったので、まあ大体その大きい学校の場合は整ってる、回線も、まあ回線もちゃんと太いですし、まあそう移行する体制っていうのは整ってるところが多いのではないかなとは思いますが、
日本の場合はとなると、またちょっと音楽挟んで、大学の場合どうなってるのかっていうのを話題にしたいですが、うん、今私自分がじゃあ体制が整っていたとして、
うん、
インフラの方の、じゃあどういうふうに授業したらいいのかっていうのを今こう自分の頭の中で考えるときに、経験があるようなないような、あるかなしようでこうやってオンラインで今話してますけども、うん、それを何人もの人とのやり取りの中でやるっていうのはラジオみたいな感じなんだろうか違うんだろうかとか今いろいろ想像して見るんですけど、体験をしたことがない教員の方が多いんじゃないかなと思いますね、うん、 だから、ヨッシーさんのメールにあるように、オンライン授業といっても経験したことがない教員にとってはどのようにするのか試行錯誤することになりますねということで、本当にそうなんじゃないかなと思います、うん、それでヨッシーさんのメールでは留学プログラムの派遣も受け入れも後期まで延期となりました。そうなんですよね。今度は送り出す方も受け入れる方も、今、ね、とてもそういう、さっきさやかさんの話にもありましたけども、入国制限とか渡航制限とか、あるいは、飛行機も変わっているし、入国してから何日も、こう一定の場所にいないといけないとか、うん、しかもそういった方針が次々と新しくなっていくので、ちょっと今は留学とか難しいのかなっていうところですね。で、ヨッシーさんのメールに戻りますと、学生本人や担当教員はどちらかというと留学できるように最大限努力する人もいますが、多くの人は延期に賛成するでしょう。パンデミックという事態に直面してみると、海外で学ぶということは良好な国際関係、教育関係や学生の、家庭からの支援、理解などさまざまな条件が整っていないと動かないものなのだと改めて思いました。そうですよね。普段当たり前だと思っていることが今突然いろんなことが、変わってしまったり、不順になってしまったり、
うん、
ということで逆に日常が何だったのかな、どうやってその日常がどういう仕組みの中で動いていたのかなと改めて考えることになりますね、うん、
そうですね、
うん、
まああとその留学っていうのはもちろんっていうか、まあ留学っていうふうにくくられますけど、麦子さんの、まあ、文化人類学とか僕も、うん、社会学でフィールドワークを伴う大学分野で大学院に行っているので、そうですね、今フィールドにいたとかこれからフィールドに出ようとしていた博士の学生っていうのは特に、うん、
きついですよね。
思いますし、そうじゃなくても歴史学とかでもアーカイブに行ったりするので、かなり旅行っていうか、まあ、割と留学ってくくられがちではありますけど、うん、外国に行く必要がある、その卒業要件のために外国に行く必要があるっていうことがあるので、うん、どこの国で、まあ、何の学問をやっていても、
ね、今のプログラムね組み込まれているリサーチのプランニングとか、そういうのができなくなったり、そうなんですね。私も3月に実は今日アメリカに行く予定をしてたんですよ、うんうんうん、飛行機取って。でももう2週間ぐらい前にこれはちょっと何が次起きるかわからないし、出ても入国できなかったり帰ってこれなかったりとか、次が読めないなっていうの、
うん、
でもうすごく残念で、でも行けなくなるとなんかすっごい距離が遠く、今まで以上に遠く感じて、うん、でもこうやってオンラインでつないで話とかもできて、だからどうしてもできないことと、でもその中でどんなつながりがあったり、どんなリサーチができたり、その時間をどんなふうに使うのかなって考え直せる時でもあるし、
うん、
いろいろ、考えさせられるなと思う。それと今週は日本の 3.11、東日本大震災のがあった3月11日あった週でしたけど、いろんなイベントが、縮小されたりできなかったり、直接人と会っていろいろ語り合うはずだったけれどもできなかったりとか、いろんなことがあったんじゃないかなと、思います。それで、かなさんが選んでくださった次の曲は宇多田ヒカルの花束を君にっ ていう曲です。これは、ツイート歌でもありますということで、かなさんが選んでくださいました。今日の最初の曲をお届けします。トムさん、ミュージックワンプリーズゴ。
普段からメイクしない君が薄化粧した朝、始まりと終わりの狭間で忘れぬ約束した